さて時刻は午後3時8分を回っております。それでは大変お待たせいたしました、アミッペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーです。本日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。若狭高浜観光協会の局長であります吉岡久さんに今日は お越しいただきました。吉岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、吉岡さんは、若狭の高浜観光協会の局長さんでいらっしゃるですが、
はい、
なんと大阪から実はお越しの、ね、あの地元の方ではないということを伺ったんですけれども、はい、またあのいきなりなんですが、なぜその福井県のこちらの高浜の方へお越しになられたのか、ちょっとお伺いしてもいいですか。
はい、10年ぐらい前になるんですけども、
はい、
あの観光協会 の人材をこう全国公募しておりまして、
はい、
そこに応募したらまたまたま当選したということです。
そうなんですね、はい、じゃあ、特別この福井県に対してとかではなく、
大学は福井県の出てますし、それからあの高浜の和田の方の民宿でですね、はい、大学生の時はずっとバイトをしていました。
あ、じゃあもうこちらの方にはじゃあもうずっとご縁があるというか。
そうですね、
福井、
はい、
もうアイラブ福井みたいなところが、
まあ、そういうことであ
るんですね。なるほど。舞鶴の方にも実はお勤めされていて、ね、ということで、はい、でそこから大阪に戻られずに福井のそちらの今、
はい、はい、そうです
で、ね、観光協会の、最初はあの駅の高浜の駅のところにある、
はい、
あれは、
プラットフォーム高浜っていう、はい、あの駅舎がにレストランがあったり直売所があるんですけども、
はい、
そこ の館長ということで、はい、最初雇っていただきまして、
はい、
それから、4年前から事務局長ということをさせていただいてます。
は
い、
なるほど。どうですか、こちらでの生活は。大阪の都会にお住まいになられてて、
はい、
でこちらの方に来られて、
はい、
そのもう見渡す限り、まあ、海と本当自然豊かな、ね、高浜いいところですけれども、どんな風に日々
本当一言でも本当暮らしやすいですね。やっぱり満員電車どんどんもう、
はい、
二度と嫌だっていうぐらいこっちの方に馴染んでいます。
そうですよね、
はい、別に
私そうですね、
普通に生活する分にも、うん、お店はちゃんといっぱいありますし、
はい、
何の不自由もないですので、
もういい高浜の皆さんからしても、もう吉岡さんはもうあれですか、こう吉岡さんみたいな。
いや、とんでもないです。もう10年もいますのでだいぶ飽きられてると思います。
あ、そんなことはないと思うんですけれどもね。そうですか。その高浜の方でですね、今いろんなお仕事をされてるとは思うんですけども、はい、その観光協会、
はい、
ということで、いろんな見どころがたくさんあるとは思うんですけれども、
はい、
やっぱ本当に自然豊かで、食べ物もたくさんありますし、いろいろちょっとご紹介いただけたらなと思うんですが、
は
い、
ちょうど今の季節ですと、
はい、
若狭フグですね、フグを養殖が高浜町盛んなんですけども、
はい、
ちょうど11月からフグのシーズンが始まりまして、
はい、
今たくさん舞鶴の方なんかもよく宴会で、
うんうん、
お世話になってるんですけども。
そうですね、
はい、
よく聞きます。
あ、そうですか、ありがとうございます、
はい、フグ食べに行ってきたよっていう
、はい、
声を聞くばっかりでなかなか行けないんですよね。
僕らもほとんど食べれないです
あ、やっぱり土地の方ほどってね、よく言いますよ
ね
観光の方々がね、
はい、
たくさん他府県からもやっぱりこの季節来られますか。
はい、そうですね、他府県からの方は本当に多いです。あと舞鶴の方なんかも来ていただけるほかに、例えば高浜って民宿ばっかりなもんですから。
そうですね、
舞鶴の中のビジネスホテルとかちょっといいホテルに泊まられて、
はい、
晩ご飯だけ高浜の方へこう懐石を食べに来てこられるって、そんなこともやってるんです。
ああ、もうそれはもう高浜のあれですね、もう2ですね、その民宿でね夜ご飯をいただきに行くっていうのは、はい、ちょっといいな。
お泊まりは舞鶴のホテルで、あとは2次会も ありのというような感じかなと思いますけど、はい、
なるほど。やっぱ海が本当に豊かですから、この海にまつわることにたくさん、もう、まあ、海産物もそうですし、イベントごともそうですし、舞鶴に住んでいても、はい、もう届いてくる情報って言ったら、やっぱその海と山と、まあ、その自然を本当にうまくと言いますか、その町の方々が、一緒にこう作り上げられている一体感は本当に感じるんですよね。
そんな風に言っていただけるととっても嬉しいです。
多分みんな思ってると思うんですけど、
なかなかうまくいかなくて、
本当
そういう風になれたらいいなと本当に思ってるところです。
でここで舞鶴の方々たくさん今日聞いて いらっしゃると思うんですが、はい、ちょっと聞き慣れなかった、私もちょっと知らなくてお恥ずかしいなと思ったんですけど、なんと高浜町がアジアで、ね、唯一の何かをちょっと取られた、はい、ということがあるんですよね。
ブルーフラッグっていうんですけども、
はい、
ビーチの国際環境認証なんです、
はい
はい、もうヨーロッパ中心なので、
はい、
あんまり日本にまだ入ってきてませんし、
そうですね、まだちょっと耳にもちょっとまだピンと来ない方、はい、多分たくさんいらっしゃるかと思います、
はい、いわゆる海水浴場の、うん、認証でして、
はい、
まず水がきれいなことと、うん、それから安全性にとっても配慮されていること、
うん、
それから環境マネジメントですか、その使い方をきちっと、うん、コントロールされていることと、
はい、
それからこれが特徴なんですけど、環境教育をきちっとしているっていうことが、うん、要は人材を育成して、
はい、
これからも末永く海を守っていこうっていう、そういう考え方の環境認証なんです。
なるほどですね。この環境認証このブルーフラッグビーチのマネジメントです、こういったことなんですが、
はい、
ここはちょっと一旦ですね、CM を挟んでその次のトークでですね、このブルーフラッグとは何ぞやというところ掘り下げて聞いていきたいと思います。
はい、
それでは一旦 CM に行かせていただきますね。さて時刻は3時17分を回っております。そうですね、引き続きアミペがお届けしてまいります。さあ今日は、若狭高浜観光協会の吉岡さんを迎えしていろいろとお話を伺っておりますが、先ほどお伺いしたブルーフラッグとは何ぞというところ、はい、もうちょっとですね、
はい、
ちょっと細かくちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、その、水質環境マネジメント、環境教育、安全とサービス、
はい、
その全ての基準を達成することによって与えられるっていう国際的な環境認証っていうふうに先ほどお伺いしたんですが、
はい、
このブルーフラッグっていうもの自体との出会いはどういった流れだったんですか。はい、
そもそも日本に入ってきたのがですね、
はい、
まだ4年か5年ぐらい前で、
はい、
認証をする認める制度自体、運用する制度自体がですねできたのが、はい、去年ぐらいだったんです。で、その制度を日本に作る前にですね、
はい、
海水浴場百選って言いまして、
はい、
これ環境省が認定しているものなんですけども、
はい、
それを取っている海岸にこの認証団体のフィーっていう、うん、ところがアンケートを取られたんです、
はい、
で興味ありますかっていうふうな感じ でそれを話を聞いたときにこれだというふうに町の担当者の方が女性なんですけども思われて、もしその彼女はですねこれだと思わなければそのメールはゴミ箱に行ってたと思いますので、本当にいろんな偶然が重なって、スタートしたっていう風な感じですね。
その女性の方すごいですね。その方のビビッときた、
はい、そうです
ね、それがまず取っかかりですよね、はい、すごいなその方、
はい、
でその後またでもビビッときたからといってそんな簡単に行くわけではないじゃないですか。
そうですね。それですぐに観光協会と行政でこう、はい、チームみたいなのを作りまして、
はい、
東京の方にある認証団体の方にヒアリングに行ったんです、
はい、
そしたら、大体3年後ぐらいに2016年ぐらいに第1号が出ますよとかですね、 いろんな情報を教えてもらったら、
はい、
これはひょっとしたらいけるんじゃないかと。
でも準備期間3年間ということですか。
そうですね、大変だったですけども、でも、はい、ともかくまず一番キーになる水質ですね、水のきれいさに関してはもう高浜も全く問題ないんです。皆さん大体そこで苦労されるんですけども、まず下水も完備されてるし、はい、川も流れ込んでませんし、
そうですね、
はい、それで、もともと水日本海きれいですし、ということで、例えば認証条件の中に、大腸菌がですね、海水100ミリリットルの中に250個以下っていう、条件があるんですけども、はい、高浜の場合は0個なんです。最大でも2個だったんですね。
すごくないですか、はい、大腸菌ってそんなに、それ混じるものなのかなということもまずちょっとびっくりなんですが、
例えば北山市教授の犬のおしっこなんかがあればそれだけで大腸菌が出ますね。
じゃあだから海沿いをこうワンちゃんよくお散歩されてる方々のマナーを守ってらっしゃったということ、
はい、それから川が流れ込んでいれば、はい、当然その川上の方で入った脱排水が海水に混じるっていうことになりますね。
なるほどなるほど。ということは知らず知らずに、そういうちょっと若干汚染されたといいますか、そういう菌が混じっている海水があるのが普通といったらおかしいんですけど、なんですけども特にその中でも0個ってすごいことですね。見た目だけじゃなくて本当に綺麗かったということなんですね。
250個でエクセレントっていう称号がもらえますので。
どんな称号だったんですか。
はい、もう以下なので一緒なんですけども、
もうエクセレント以上の言葉を、探すの大変だったでしょうね。はい、そうですか。それで、じゃあもうその水質に関してはもうパーフェクト、はい、っていうことですね。でその環境マネジメントっていうのは、はい、
これは例えばサーフィンの方が、はい、海水浴の中に混じってくるとちょっと危ないですよね。はい、
そうですね。
だからそういう方をこう使い分けをしましょうって、ここまではいいけどもここから入ったらいけませんとか、そういうことを、きちっと町で条例化をしまして、はい、ルールも作ってで、ルールブックということで、配布をしたりですね、みんなにこうご理解いただいたりというようなことをしましたですね。
じゃあみんなでそのルールを守る、 その期間中はきちんと守られたということですね。はい、で次の環境教育、
はい、これはここが一番私たち苦労したところでして、海水浴客も参加できる、環境教育プログラムを海水浴のシーズン中5つ以上、
はい、
やりなさいっていうふうにありまして、でこれはもう、近くの県立大学ですね、福井県内の大学の先生にご協力いただいたり、はい、あるいは町内でそういう環境を子どもさんにこう教えたりすること、ずっと昔から、取り組んでらした方にご協力いただいたりして、
はい、
で、ギリギリなんですけども5つなんとかプログラムを実行しましたです。
そうですよね。この3年間の間にその調査というかね、チェック来られる間の間にこの教育を徹底するっていうことですもん ね、
はい、
ただ教育をしただけではなくて、徹底して指導しきるってことですもんね。
はい、その後、目標としては学校教育の例えば小学校のカリキュラムの中にきちっと入れていただくっていうことを、目標にしてるんですけども、
すごい。じゃあもう完全にもうこの高浜町の中では、
はい、
もうそれがもう徹底されるっていう
ことっていうのが目標ですね。
ですよね。
でその間に地元の海のことを知って好きになってもらって、仮にどっか行かれてもまた戻ってきてほしいなっていうのが願いです。
ですよね。地元の海を守るのは僕たち私たちだっていう風な子供、未来の、子どもたちを育てていくっていうことは でも本当に大切なことだと思いますので、そういうことがじゃあもうすでに始まっているということですね。
この環境教育っていうのはブルーフラッグの中でもこの認証の柱の一つなんです、
そうですよね。これはでもブルーフラッグに関わらずどこの市町村でもなんか取り入れるべき、大切なことですね。
山とかの自然もそうですし、例えば文化財なんかも、同じ発想だと思いますね。
そうですよね。本当ですよね。もう地球の上は人間はもう借りているものだっていう考え方でいくと、もう絶対にこれは大切なことだなと私も日々思っていたので、なんかとても今感動しています。なるほど。で安全とサービスについての基準ということなんですが、
それはまずは、うん、ライフセーバーがいるっていうことが条件になってまして、うん、これは、まあ、世界的な基準なもんですから、まあ、ライフセーバーがいるっていうことですね、はいはい、で日本の場合まだまだライフセーバーがいる海岸って少ないんです。特に日本海側は本当に数えるほどしかないんですけども、うん、これがたまたま、うん、高浜の和田には、うん、9年ぐらい前から活動されてるグループがあって、
そうですね、
まあ、彼らがいなければもうまず取れなかったですね、うん、
海水浴に夏場行くと本当にライフセーバーの方々が本当にきちんと常にいらっしゃいますもんね、
はい、
それは本当に見ていてちょっと迷子になった子供さんであれ、
はい、
ちょっと親御さんが目を離されたら、はい、さっとすかさず、はい、行かれてるのを見たことがあるんです、はい、安全な海だなということは、ちょっと見ていて思っていたので、なるほど、じゃあこういったことが、ね、全部が揃ったということなんですね。
ライフセーバーさん特に事故を起きた時に、うん、怪我人を出さないっていうのが目的ではなくて、うん、事故が起こらないようにするっていうのが、うん、彼らの考え方ですので、
そうですね、はい、なのであ危ないなと思ったら、はい、さっと
早めに
先に行かれ る,、
はい、るってことです。
溺れてるぞじゃあ、はい、もうなくて その前に対処できる、でもそこ徹底されてるライフセービングの方々が、まあ、いらっしゃったということも本当にじゃあ、ね、大きな要因だったということなんですね、はい、なるほど。じゃあもうこのお話、これ引き続きちょっと第3弾までちょっと話持っていかさせていただきたいと思うんですけれども、そういったまあ活動を町を挙げて中心になって行ってこられました吉岡さんがですね、今日ちょっと一曲お好きな歌をお持ちいただいたんですよね。
はい、
ね、
お好きというかリクエストっておっしゃっていただいて、
はい、そうなんです、
たまたま頭にふっと思い浮かんだ歌なんですけども、
はい、はいはい、なんという方の、はい、
フリートウッドマックの、ストップミッシングアラウンドという曲です。
さて時刻は3時29分を回っております。今日も FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからライブでお届けしておりますナナコチャッタラジオ水曜日、アミッペが引き続きお届けしていきます。今日は若狭高浜観光協会の局長さんであります吉岡久志さんにお越しいただいて、このブルーフラッグという聞き慣れなかったことなんですけれども、それをアジア日本で初めて取得したという、はい、素晴らしい快挙をですね高浜町が、まあ、成し遂げられたということをお聞きしたんですけれども、でこのブルーフラッグ、
はい、
この旗をブルーフラッグというぐらいですから、
はい、
青い旗そのままでよろしいんですよね。
そうですね、はい、もう見たままなんですけども、
ね、でこの2016年の4月に無事取得されたということなんですね、
はい、
認定された、はい、若狭高浜町ですよ。皆さん、お隣の高浜町が日本で、まあ、アジアで初の取得をしたということで、それだけですね綺麗な海だということ、安全で美しいということが認められた海に、まあ、認定される、ね、
はい、
旗が授与されていらっしゃるわけなんですが、この旗は、その都市の海水浴シーズンにのみ掲げることが、
そうですね、はい、そもそもブルーフラッグっていうのは、
はい、
その海水浴シーズンだけなんですから、はい、安全がきちっと確保されてる期間ですね、はい、高浜町の場合ですと、今年でしたら7月の9日から8月の22日までだったんですけども、
はいはい、
まあ、その期間だけ認証条件が、33ほどあるんですけども、
はい、
それを全部クリアしてますよっていう証拠で、証拠にこの旗を上げることができるんです。
はあ、
だから44日間今年はかけられてて、今はもう倉庫にしまってあります。
あ、そうなんですね、はい、ということは来年の海水浴シーズンになりますと、はいはい、またそれはそれで、
そうですね、もう実は来年の認証の書類は、申請書類はもう締め切りが進んでおりまして、
はい、
11月に提出しました、はい、でこれから1月に、はい、国内審査っていうのがあるんです。
はい、国内の審査、
はい、それを通過してから今度4月に、国際審査員というのがありまして、
うん、はい、
そこを通過して初めて 認証を受けるということになります。
じゃあその33個項目とか、はい、ね、他のまあいろんな5つのあれ、あの5つじゃない33項目クリアして、はい、次はまたその国内でもって言って、はい、もうその何段階にも分けてをクリアした先にこのブルーフラッグがまた慶応をこう OK、はい、また認証という形になるんですね。はい、
ちなみに全あの日本せっこく世界中で4000箇所ぐらい今認証されてるんですけども、はい、毎年1割ぐらい落ちてしまうんですね、はい、ですから高浜も来年ひょっとしたらペケになるかもしれない、まあ、そうならないように。い
そうですね、
頑張ってるんですけども。
そうですね、でもこのなんかお話を聞いてるだけでも、まあ、水質が、まあ、もうその大腸菌がゼロ個とかね、
はい、
もうあとライフセーバーの方々が本当に素晴らしい活躍をされていたり、環境教育がきちんとなされていたり、なんかこれから町の方々も、まあ、町を挙げてこの活動をずっと守っていこうと、ね、はい、されている姿を見ると、これから海水浴に行くお世話になる私たち舞鶴の方も本当ね、たくさん利用されてると思うんですね、はい、バーベキューさせていただけたりとか、はい、いろいろ本当に受け入れ体制も本当にきちんとしていただいているので、はい、利用している方本当たくさんいると思うんですが、これはもうぜひ利用する側も一緒に協力しなければいけないですね。
そう言っていただけると一番嬉しいですね。と言いますのも、このブルーフラッグなんで取りに行ったかと言いますと、はい、高浜町の海って大体今まで、観光事業者さんですね、例えば民宿の方とか、はい、浜茶屋さんですとか、はい、そういう方が主体になってゴミ掃除をしたりしてきたんですけども、そういう方が高齢化したり、数がそもそも少なくなって、だんだんとこの管理が立ち行かなくなってきてしまったんですね、
はい、
じゃあこれからもっと長い目で見て海をきれいに守っていくためには、まず、住民さんみんなでしないといけないし、それから利用していただく方にもこの維持管理を、参加していただきたいな、そのためには何がいるかなということで、まあ、こういう認証状、認証ですよね、こういうのがあると、動きやすいんじゃないかということで取りに行きましたので、だから本当にこの認証条件をクリアするための取り組み自体が、このブルーフラッグの値打ちだというふうに思うんですけども。
本当そうですね、この青い旗をが無事に例えばもう上がり続ける、はい、イコールそれはもう町のみんなと利用する皆さんとが一体化して、
はいはい、
この海が守れた証拠だよみたいな、
そうですね、
なんかね、はい、そんななんかちょっとこの旗がひらめいてるだけでちょっと感動しちゃうみたいな、ね、でもいやでも本当でもそういう証ですよね、
はいはい、
みんなで守っているぞっていうことなんですよね、はい、舞鶴のから私はよく、まあ、高浜の海行かせていただくんですけども、
はい、
青葉さんを挟んで舞鶴と高浜って、はい、なんかこうもうなんか隣の都道府県、まあ、京都府と高、ね、福井県と違うのにもかかわらず、なんかこ う, もう姉妹じゃないですけど、はい、なんかまるで一つの町かのようにちょっと私も錯覚しているところがあって、
そう言っていただけるととっても嬉しいです。
でも若狭富士っていうことで、はい、青葉さんをね一緒に、はい、なんかに守ってもらってる町同士ですので、はい、特にで高浜の方の海から見た青葉さんは本当に見事ですし、
そ う, です、ね、
そういう景色も含めて、はい、サザエさんのオープニングで来てましたよね、
はい、
したね青葉さん映ってるし、はい、高浜の海映ってるしみたいなね、
はい、
あの景色をやっぱずっと守りたいですよね、はい、本当に海の砂浜が真っ白で柔らかくて綺麗っていうのは、
はい、
本当にみんな思ってることだと思うんですけど、
はい、高浜の海の砂浜はもともと貝殻が砕けてできてますので、色が白いことと、それから細かいことが特徴なんですね。だから遠浅ですので、
そうですよね、
太陽の光が上から照ってですね、透明な、水を通して海の底が見えた時に本当綺麗なんですが、
そうですよね、
実は海が一番綺麗なのは夏じゃなくて春とか秋なんですけどね。
そうなんですよね、はい、よくそれね聞くんですよ、はい、でね、なんか地元だけの特権だじゃないですけど、ね、海食シーズンはどうしても人がたくさんやっぱお越しくださってるので、はい、なかなか行けないけれど、はい、そのシーズンオフの海が実はすっごく綺麗で、はい、ね、 見に来てほしいってよく言われるのを聞くので、はい、
観光協会的にも春と秋がこれから頑張らないといけない課題なんです。
いやでもこれはちょっとね、なんかあれですよね、今ちょっと LINE の普及とかね、やっぱちょっとインターネットの普及でちょっと海を見ながら愛を語らうなんてことが ね、なかなかねちょっとなくなってきてるのかななんて思うんで、はい、ぜひねこれおすすめしたいですね、
はい、なんかいいアイデアがあればぜひ、ね、言ってるだけでは、ね、とっても嬉しいです。
ね、同じ海水浴場としてもこのブルーフラッグの、まあ、認証を受けたことによって少しちょっと高貴な海水浴場を目指していらっしゃる、
はい、まあ、高貴と言いますかですね、例えば僕らもたまに言ってるんですけど、うん、やんちゃな子供がですね、いろんなとこで、はい、悪さばっかりしてる子が、はい、ちょっといいレストランに行ったら蝶、はい、ネクタイしてじんと座ってるような、はい、まあ、高浜の和田に行った時はちょっと、うん、お行儀よくしてきれいにして帰ろうかなみたいに、
そうですよね、
思ってもらえたら嬉しいなと思ってます。
本当です。もうでもそういうなんて言うんだろう、もうみんなでこれは認識して徹底して、はい、このブルーフラッグが必ずこう風をね受けてひらひらするのがもう当たり前の景色になるように、はい、私たちはもう利用者ですけど、はい、もう絶対にもう来た時より綺麗にして帰ろうが、も
う
ね、合言葉ですよね、は
い、
もう絶対これはどこでもそうだと思いますけど、はい、今回このお話を聞けてもう絶対高浜の海に関しましてはもう、はい、まあ、そこだけじゃないですけど、はい、拾っていきましょう、自分のゴミじゃなくても、
はい、まあ本当高浜の、まあ、海たまたま取っただけで、はい、綺麗さに関してはね、日本海もちろん舞鶴も含めて共通ですので、はいはい、まあ、そういう日本海の綺麗さを表せたらとても嬉しいなと思います。
そうですね、代表で今この活動をしていただいているので、できたら舞鶴、まあ、もね、ちょっといい影響を受けて、はい、ブルーフラッグかと今から、ね、はい、なったらいいななんて思っています。でこのじゃあ活動を通してですね、最後、まあ、聞きたい知りたい伝えたいなんですが、はい、さあ吉岡さんからですね、皆さんに向けてでも結構ですし、何か改めてですね、一つちょっと伝えたいな、これをもう一度まとめていただいてもよろしいですか。
はい、本当にブルーフラッグの趣旨そのものなんですけども、はい、まずは地元の自然とか、はい、海山ですね、そういうことを知ることから始めて、はい、それで知って好きになったらもう地域みんなでそれを大事にして、うん、それがずっと未来永劫続けば町もにぎわうんじゃないかというふうに思います。
そうですね、はい、もう本当にこの素敵なお話を今日はお聞きできました。皆さんも今日聞いていただいて頭の片隅心に届いたときちんと届いたと思います。それでは今日は、若狭高浜観光協会の局長吉岡久志さんにお越しいただいて、聞きたい知りたい伝えたいたくさん聞かせていただきました、はい、本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
またぜひ何かありましたら、はい、いろんなお話聞かせてください。よろしくお願いします。